コント雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、歌人の増野浩一です。
12月11日、
土曜日
すぐ、22時になろうとしております。
そうですね。
いやー、もう12月になっちゃいましたね。
なっちゃいましたね。もうあれじゃないですか、今年良かったベストを決める時期になっちゃいましたね。
もう次回ベスト、今年のベストを決める回にしましょう。
そうですね。なんか大変申し訳ないんですけど、私の部屋 Wi-Fi がなくてですね。
はい。
iPhone のデザリングというもので、このパソコンに今つないでるんですけど。
はいはい。
データ通信量というのがすぐなくなってしまうんですね。
そう、デザリングやったら減るからね、もう僕はもうやんないことにしましたよ。僕ね、3ギガしか契約してないから、本当にデザリングなんかね、1時間もやったら終わっちゃうんじゃないかなって思ってるんですよね。
なので、今日は途中でデザリングじゃないや、データ通信量を買う必要があるかもしれないです。
まあ買ってまでせずとも、あ、でも今月分がもう終わるってことですか？
それがね、こう、切り替えて前よりも、無制限っていうやつに切り替えたんですね。
はい、あ、そうなんだ。
だから、ただ iPhone でやる分には無制限なんですよ。
はいはいはい。
だけど、違うものをつないでデザリングやると、30ギガまでなんですね。
30ギガ結構多いな。じゃあ大丈夫じゃないですかね。
と思うでしょ？
ええ。
もう残り5ギガもないという。
僕は3ギガの契約です。
あと10日ぐらいは切り替わらないのに、
うん、
もう30ギガのうちのそんな25ギガぐらいは使い終わってしまってるんですね。
12月11日なのに、そんなにテザリングしてたんですか？
まあ、メルマガ書いたり原稿書いたりしてるときに。
そうか。
まあ、そもそもマスの商店でしようとすればいいんですけど、本当は。
ええ。
あんまり体調良くないので自分の部屋で作業しちゃうんですよ、つい。
なるほど。じゃあ、なんなら、マスの商店やめて、自宅にネット環境を整えた方がいいんじゃないですかね。
そう。まさにそうも思ってるんですけど、とにかくネット環境の作業が苦手なので、いつまでも後回しになってるという状況ですね。
なるほど。
愚かですね。
いいえ、まあ、小泉さんは言いませんけど。
ちょっと聞いてほしいことがあってですね。
はいはいはい。
昨日部屋に帰ったらですね、騒音注意っていう紙がドアに挟まってたんですよ。
なんと。
それがね、読むとね、
はい、
こんな文面だったんですけど、
はい、
騒音苦情が寄せられています。
あら。
朝7時から11時、かっこ特に週末、
ほう、
悲鳴のような声、何かを動かす音、
ほう、
1、2時間継続して音が聞こえる。
ほう。
十分注意願いますって。
ほう。
ビルの管理会社から入ってたんですね。
ええ。
で、こういう注意って全部の部屋に入れるっていうふうに言われてて。
ほう。
だから必ずしも私が犯人じゃないかもしれないんだけど。
そうなんだ。
そう、でもなんか、私結構朝寝てるんですよ、もう。起きるのが11時
ですもんね。
そう。11時ぐらいに起きてるから、私が寝てる間の出来事なんですよ。
そうですね。
でも、もしかしたら私が寝てるうちにね、
うん、
悲鳴を上げたりとか、
無遊病みたいな。
そう。あと何か動かしたり、1時間してるのかもしれないって思ったんですよ。それで怖かったので、
はい。
寝てる間の録音を撮ってみたんです。
ああ、なんかそういう、歯ぎしりとかいびきをチェックするやつありますもんね。
そう。それを聞いてもらっていいですか？
はい。
なんか。聞きますか？
控えめな息じゃないですか。
こんな音が入ってました。これ悲鳴ではないですよね。
悲鳴っていうか、いびきの中でもおとなしい方ですよ。
まあでもなんか、 いや、僕、もともと鼻が悪くて、今もうずっと耳鼻科に通ってるし、いびきを防ぐために、喉チンコを取る手術をしようと思ったことまであるので、まあ、ちなみに喉チンコ取んなかったんですけどね、中村うさぎさんが、うさぎさんが喉チンコきっと役立つから、やめたらって言うんで、もう手術予定してたのにやめたんですね。でも、私の友人で男で3人ものどちんこ取った人がいます。
その後、なんか異変とかないんですか？
結構ね、本当にいびきは良くなるらしいんだけど、ただ、やっぱ歌う声が変わったりするんだって。あと、のどちんこ不要って言うけど、本当に必要なかったらもともとないだろうから、
ねえ。
なんか必要だよね、きっと。
そう、盲腸とかもね、もしかしたら何かに役立ってるんじゃないかみたいな気もしますよね。
うん、それもそういう説もありますからね。まあ、そんなこんなで、ただ私の部屋って、他の、同じ建物の他の部屋よりちょっと安いんですね。家賃5万円なんですけど、なんか、隣とか左右とかちょっと高いんですよ、もうちょっと。
へぇ。
だから、事故物件の可能性もあるし、もしかしたら、本当私の部屋が原因で悲鳴のような声が聞こえて、霊的な現象なのかもしれないと思うぐらい怖かったです、この騒音注意は。
なるほど。
というのが最近あった出来事ですね。
はい。
小泉さんはどうでしたか？
まあ、仕事いっぱいしてたんですよね。あ、そうだ、娘のね、はい、養子縁組の手続きを開始しました。
あ、そうですか。
そう。
これで二人兄弟ということに。
そうですね。
それはそれは。そう、いよいよですね。でも今、
はいはい。
いくつになったんでしたっけ？
4 歳なんですよ。
4歳か。
先日誕生日を迎えて4歳になりました。
それはそれは。どうですか、二人とも元気ですか？学校
にちゃんと行ってますか？元気ですね。もうちょっとね、咳して熱出たら学校行けなくなるから嫌だなって思ったんですけど、そんなに悪くならずに収まりました。
よかったですね。そうですか。新潟はどんななのかな？
はい。
新潟はどんななんでしょうね。
新潟ね、ここ最近ね、すごいね、コロナ感染者が増えて、昨日だったか16人とか。
え、そんなに？
そう、新潟なんかいつも一人とか、そんなだったのが、急に、新潟市は少ないんですけど。
でも全国でもそんなにいないんじゃなかったでしたっけ、今。
ああ、今ね、ちょっと増えてるんですよ。
なんか結局、いたちごっこですね。
そう。
そうですか。
はい。
なんか私は、まあ仕事もやっと再開したんですけど、体調は相変わらずですね。耳鳴りが結構残っちゃったので。
大変ですね。帯状疱疹。
まあ帯状疱疹の痛みはもうだいぶほとんど気にしないぐらいになったんですけど、耳鳴りですね。で、あと、喉の奥の B スポット治療といって、喉の奥の方の炎症を取るために薬を塗るんですけど、それがもうね、毎週やってんだけど、嫌なんですよ、痛くて。こう、喉の奥に綿棒でグイグイグイって、薬を塗るんですね。で、その時、って言ってできないんですよ。声出して、って言ってると、喉の奥に、こう、お医者さんが、こう、ピンセットみたいなもので、グイグイグイって薬塗るんですけど、
ほ
う。そうするとなんかすごい染みて、
はい。
ガツンって頭にこう、響くんですよね。しかもその治療は100回ぐらいやれって言われてるんで、
はい。
毎週通っても、2年ぐらいかかってしまうという。
あらららら。
でも耳鳴りは治らないという感じですね。
体調がね、辛いのは嫌ですね。
でももう年齢的に耳鳴りはみんなあるみたいですけども、小泉さんないんですか？
僕は耳鳴りは全然ないですよ。左腕が後ろに伸ばすと痛いっていうのがあって、最近、今朝もね、子供と野球遊びしてたんですけど、うん、なんか左側に、はいはい、自分のか向かって左側にボールが飛んだ時に、グーって伸ばすと、その後、いでででででって、まあ隠してるんですけど、しばらく痛みがずっとなるから、左側に飛んだのはね、あんま取らないことにしてるんですよ。
ああ。でも、運動で体を痛めるっていうのも、なんか、でも、運動してるってことですからね。も
ともと痛いのが、それでなんか痛みが出るっていうとこなんですよ。
そうなのか。まあでも、お子さんとかって元気いっぱいだから、一緒に付き合ってるととても体力持たないですよね。
むちゃくちゃ疲れます。だからね、今日、保育園が、発表会っていうのが毎年、保育園全体でやってたのがね、コロナで、年少クラスと年長クラスと二分割になって、娘のは年少クラスだから、年少組っていうか、半分より下だから、この前終わったんですけど、今日その年長さんクラスの年中年長組があったから、土曜保育なるべく休んでくれって言われて、休みにしたんですよ。だから今日は土日娘の面倒見ないといけないから、本当に厳しい。
大変でしたね。今日も寝たんですか、もう娘さんは。
今日はね、昼寝しなかったからすっごい早く寝たんですよ。
そうか。
保育園行ってると昼寝するから、すごい夜更かしになって困るんですよ。
なんかほら、やっぱり、子供が元気だから、やっぱ子供が早いうちに子供を持たないと、体力が大変ですよね。
そうそうそうそう。ねえ。
ねえ。
だからね、週末が一番辛いですよ。
そうですか。
マスノさんがあれしてるのどうですか？ツイッターのほら、なんか新機能で、なんかみんなで喋るみたいなやつ。
あのスペースね。
スペース、僕一回もやったことないんですけど。
なんかね、スペースってツイッターに申請すると、こう、過去ログっていうか、アーカイブがもらえるらしいんですけど、でもなんかそのやり方わかんないから、結局自分でアナログ的に録音してるんですね。でも私機械弱すぎて、そのスペースで喋ってることをアナログ的に録音してるデータが重すぎて、なんか YouTube にも上げにくかったりとか、なんか結局アーカイブ撮ったけど全然共有できてないっていう感じなんですよ。
アンカーについて話すんですか？
まあ、なんだろう、YouTube よりも Twitter だからこう、偶然見に来る人が多いという印象があるんですね。Twitter のフォロワーの人がたまたま聞いちゃうから、
はい、
例えば岡崎まりさんっていう漫画家さんとか、なんか相互フォローしてる人とかがやっぱりうっかり聞いちゃうらしくて、そういう意味で飛び入りで突然違う人が入ってくるって面白さもあるんですけど。
なるほど。
でもやっぱりこう、なんでしょうね。難しい。だから飛び入りで話す、突然マイク振ったところで、そんなにみんなね、喋り慣れてるわけでもないから、結局、聞いてる人にとっては、こう、内輪の話みたいに聞こえちゃうかもしれないし、もうちょっとね、だから有料の、スペースの有料版っていうのがあるらしいんですけど、それ申請したけど、いつまで経っても待機中になるんですよね。だからまだまだ発展途上のサービスだとは思いますよ。
有料なのに待たすなんて、なかなか繁盛してるんですね。
そうなんでしょうかね。でもあと、ただほら、宣伝したい時とかに、
はい。
宣伝って別に、たくさんの人に聞いてもらった方が助かるわけだから。
そうですね。
そういう本が出ましたよとか、そういう話にはいいかもしれない。
ああ、そういうのしなきゃいけないですよね。もう本当に。
きっとね。
ああ、そういうこと考えると気がめいるな。あ、なんか、飯塚隆さんと増野さんがなんか対談みたいのしたんですか？
飯塚隆さんって何か出てきました？
人形映像作家。岡秀樹さんと飯塚隆さんと増野さんがファミリー劇場でなんか喋ってるのが中澤健さんの
ああ、はいはい。
ツイートのあれがありました、
ね。とても有名な方なんですね。
僕はね、舞台挨拶事件の加賀さんが、主催してた新宿国際映画祭っていうので、そういう映像作品のコンテストがあって、僕審査員で参加させていただいて、飯塚さんは出品されてたんですよ。
うんうんうん。これはどういうことかっていうと、私がそのさっきの騒音注意の不気味な紙についてツイートしたんですよ。
おう。
全く身に覚えのない苦情が寄せられたと。
おう。
したら、中澤武さんが、お化けは専門外ですが調査に行かせてほしいですって引用リツイートしてくれて、
うん、
それでマスノの説明のために自分のフォロワーに当てて、
はい、
マスノ浩一さんはオカルト映画緊急検証ザムービーネッシー VS ノストラダムス VS ユリゲラーにも出演してくれた歌人の方ですって言って、
うほう、
その緊急検証ザムービーって映画のとワンシーンなんですよ、この写真は。
あ、そうなんだ。
なんか本当に唐突に中澤武さんがほぼ主役の映画なんですけど、緊急検証って。仲間たちとご飯食べてるシーンっていうので、ほとんどセリフもないんですけど、ただご飯食べてるだけの僕が映るんです。
そうなんですか。
だからその、他の飯塚隆さんも、岡秀樹さんも特に認識なかったから、この時が初対面ですね。
もう2019年の映画ですね、
うん。
全然知らなかった。こんなのがあったんだ。なんでも
興味ある方はご覧になると、中澤武さんが面白い人だってことがわかると思いますね。
もう、新さんなめこさん、大月健二さんが出てるじゃないですか。
そう。結構豪華な名前なんですけどね。いや、だから中澤武さんは人気者ですよね。なんか、この間もオカルト番組に出てて見たんだけど、やっぱり言うことが面白くて、
うん。
もう明らかなボケなんですけど、その、
うんうん、
こうテレビ局が期待しているようなことを真顔で言うんで、
うん、
これはきっとなんとかという現象だと思いますみたいなことを絶対違うだろうっていうことを、
うん、
真顔に言うっていうある芸人みたいな活動っていうのかな、
うんうん、
みんながそれ見て突っ込みたくなっちゃうようなことを言えるっていう、
うん、
でももしかしたら本気で信じてるかもしれないところもすごいなと思うんですよね、うん
お
うん、あとやっぱこう、頭の回転が早いから、はい、反論があった時にもすぐ反論ができたりするし、あと長年そのことについて考え続けてるっていう感じがするんですよ。オカルト問題に関して。だから、僕は割とオカルト自体にはちょっと、こう、そんなに信じてないところが多いんですけど。
僕は大抵信じてしまいます。
でも中澤さんが言うことは、なるほど、面白いなっていう感じがいつもしていて。はい、例えばさ、オカルト的なことを脅しに使って金儲けする人っているじゃない？
いる。
そういうのはちょっと立ち悪いと思うんですよ。あなたは地獄に落ちますよとか言って。
細木家族だ。
この壺を買わないとあなたは地獄に落ちますとか言われたりすると嫌じゃないですか。
うん、最悪ですね。
名前変えないととかさ。
へんてこな名前にされてね。
そう、それに比べたら中澤さんは、みんなが信じてくれなくても僕だけは信じて、土の子を信じてますみたいな、そういうスタンスだから、そこがなんかね、こう、軽有なオカルトの、なんか人っていう感じがしますね。
オカルトって、うち、リフォームしたじゃないですか。
はいはい。
トイレがね、トイレが自動で蓋が開く機能、僕すごい嫌いなんですよ。
はいはいはい、ありますよね。
そう、あれね、絶対そういう、機構的に動く部分って壊れるじゃないですか。
うん、うん。
そう思ってたらね、リフォームしてないところで使ってるのも十何年か壊れてないから、僕の考えが間違ってるかもしれないんだけど、ああいうところって結構壊れやすいから、ない方がいいなとずっと思ってたんですよ。
なるほど。
で、それで、ところが、新しいトイレは僕がそう強く言ったもんだから、蓋を開かないのにしたんですよ。 で、蓋なんて別に開けっぱなしにしときゃいいじゃんって思ってたら、
うんうん。
建築士の人がすごい風水詳しくて、
はいはいはい。
トイレの蓋は閉めないと、運気が流れていくみたいなこと言うんですよ。
なるほどね。
それを聞いたらね、なんか閉めなきゃいけないような気がして、毎回手動で閉めたり、閉じたり、開けたり閉じたりしてるから、だったら電動で開け閉めするやつが良かったなって今。
悔やんでるんですね。
そう、そんなの気にしなきゃいいし、なんなら仕事場のね、アパートのトイレなんて、蓋がついてない便座をわざわざ、前の、入居した時のが割れちゃったから、蓋がついてない、座るとこだけのやつにしてて、それで別にいいんですよ。そしたらそっちの便器は運気が流れっぱなしなのかよって思うじゃないですか。
まあね、ただ、ウイルス的には、
うん、
感染症対策的には、蓋は閉めた方がいいとは言いますよね。
本当。だから別にね、俺もそうやってね、仕事場の便座が、蓋もついてないようなやつだから運気流れっぱなしで俺はじゃあ運気ゼロなのかみたいに思えばいいんだけど、言われたことは気になるんですよ。
なるほど。でも僕その風水っていうのは、やっぱりそういうことに心を配るっていうことによって、きちんと生活していこうっていう意識になることが重要な気がするんですよ。だからそんなに一個一個のことでそれがダメっていうことよりは、トイレの蓋をきちんと閉めようっていう心がけみたいなことが大事なんじゃないかと思うんですけどね。
まあひたすら面倒くさくてしょうがないですね。で閉め忘れたらあれ閉めたっけななんて気にしてしまうんですよ。
まあね、でもまあでもそういうことの問題ってさ、因果関係が証明できないじゃないですか。
そう、それにとらわれてる自分がね、もうとにかく嫌だなって思うんですよ。
まあね、で僕もあまりにも体調が悪いから、本当お祓いすべきかなと思ってるんだけど、でもその何か一つの原因でこうなってるっていうのも、ちょっとシンプルな話すぎるっていうか、ねえ、こういう時にオカルトの人にさ、あなたの部屋のお尻の中に壺がありますねとか言われてさ、その壺が全ての不運を巻き起こしてるんですとか言われたらさ、でしかもそのツボが本当にあったらびっくりするけどね。
はい。
でも、半分ぐらい気にしてればいいんじゃないですかね。僕もまあその人、
そう、まあ気にしたくないのに、心では全然気にしたくないんですよ。だけど、気にしてしまうこのなんか、心の弱さ。
まあね。ただほら、やっぱりこう、芸能人の人とか、人気とかって本当わかんないもんじゃないですか。なぜ人気があるのかとかって。
はい。
だからそういう人って結局占いとかに頼るようになると思っちゃうんですよね。
そうだからね、
なんで成功、
伊集院光さんのラジオがすごい好きでずっと聞いてるけど、伊集院さんは占いを一切信じないんですよ。で、僕もね、伊集院さんを尊敬してるから同じような気持ちになりたいんだけど、占いを見ちゃうと、もうこの調子で気になってしまうっていうか、むしろ信じてしまうんですよ。
まあね。まあでもすごく気になるなら今からでもトイレ変えたいんじゃないですか？だって仕事場のトイレだって別に蓋を買えばいいわけでしょ？
いや、仕事場は蓋がないからもう別にいいんだけど、蓋があるけど、こう閉じたり閉めたりしないことが、なんか良くない気がするんですよ。
なるほどね。まあでもそういえば僕の友人でね、ちょっとその、まあちょっとオカルト的なセンスのある友人がいるんですよ。中澤さんと別に。その人は、なんかちょっと、やっぱちょっと変わって、てるレコードコレクターなんだけど、この話前もしたかもしれませんね。なんか貴重なレコードがね、こう放出される時があるんだって。それでずっとそれをデータに取ってるんだけど、同じ珍しいレコードが、何年かおきの同じ日付の日に放出されるんだっていうのよ。それはそれを手放すことになった人の運勢に関係あるんじゃないかっていうの。
死んじゃったんじゃないです
か、ね、だから死んじゃったとか。だから、本当に誰かが死んでそのレコードを手放すっていうタイミングが、何年かおきに本当に同じ日付になってるんだよねって言ったりするわけ。
はぁ。
あとその人はもう、 風水的なものも好きで、
はい、
もうこの店はダメだな、潰れるなってことがすぐ分かっちゃうんだよねとかって言ってて、で、ただその人の話で説得力あるのはパチンコとか強くて、その人、
うん、
一時期パチンコの売り上げがものすごくあった時に、
うん、
それで写真集を大量に購入してた人なのね、
うん、
でもそれもなんか勘みたいなものが働くんだって言ってた、
うん、
あの当たるってとか分かるとか、
うんうん、
その人の話は本当面白くて、
うん、
なんかあそういうことあんのかもしれないなと思わせる説得力がいちいちあるんだけどさ、会って話してると、
うん
うん、でもまあね、その人の人生ではそうかもしれないけど、自分はそんなに敏感に感じないから、その中で生きるしかないよね。
そうですね。まあ僕は聞くと信じてしまうので囚われちゃうから、極力自分がね、占いとかは迷いがあって A か B かどっちを選択しなきゃいけないんだって時は積極的に聞いたりしたいんですけど、そうじゃないって漠然と、一番もう本当にね、占いで散々だったのは、どうすれば子供ができるのかって調べてた時なんですよ。
うんうんうん、
何にもできなかったもん、全部。
それは何？占い的にもできませんって言われたの？
占いとか、パワースポットとか、どうすればできるって、俺はもう完全にね、頭から全部信じて、その通りしてたんですよ。
なるほどね。
そう。
まあでもそれもさ、悩ましいことだよね。
そうだから、そういう使い方良くないなって思いました。
僕はだから心分け的にそこを気にして生きてることが大切って思えばいいと思ってますけどね。
はい。
だからそのでも確かにトイレの蓋開け閉めするやつは壊れやすいかもしれませんよ、実際。
そうですね。うちに使ってるのがたまたま頑丈で、運よく壊れてないだけかもしれないですもんね。
うん、そうですよ。何が結局プラスになってるかって実は分かんないもんですよね。
そうですね。
うん。だから、このせいですごく損したと思ってたことが案外実はプラスだったことってあるから。そう。なんか、結構僕も、あ、この日ついてなかったなって。っていうことがすごいあって、
はい、
すごくついてなかったと思って記憶してたことが後から逆にあの日、あの運の悪さのせいで助かったんだってことって何でもあったから、案外だからそんなに一対一でつながってる、一対一でこうしたらこうなっちゃうって思わない方がいいと思いますよね。
その通りなんですよ。実際ね、子供ができなかったおかげで今のうちの子がいるわけですからね。
そうそうそう、それは本当にそうですよ。それをさ、悪口になっちゃうけど、君の名はみたいにさ、運命を変えてしまって、じゃあ子供ができる人生に切り替えたらいい人生だったかっていうと違うと思うんですよね。
そうですよね。
だからその、人がたくさん亡くなってしまったことを乗り越えて生きてきた中にも何かあったと思うから、
はい。
その辺はね、その、そんなに一概に、地獄に落ちますっていうのは傲慢な感じがしますよね。
はい。じゃあ、そろそろ本の話いきますか。
そうですね。
課題本がある日。
課題本が。隣の脳世界、村田沙耶香さん、はい、朝日文庫ですね。
そうですね。
まあ、とにかく村田沙耶香さんは私たちが大好きな作家なんだけど、コンビニ人間のね。で、村田沙耶香さんのエッセイ読みたかったんだけど、まあ、変な本でしたね。
いや、めちゃくちゃ面白かった。
なんか僕はでも心配になっちゃいました、読んでて。なんかさ、一個一個すごいエピソードが面白いんだけど、
うん、
本人がさ、面白がらせようと思って書いてるわけじゃないじゃない。
そうなんですよ。
うん。なんか普通にこういうことがあって、こういうふうに自分はなっちゃうんですよって書いてるだけなんだけど、いちいちがもうどうかしてるから。
抜群に面白いですよ。
いや、だから小説の方がむしろ自然、あの普通に近づけてる。今まで読んだ小説が、すごく普通に近づけて書いてるんだなと思った。
うん、矢部さんも後書きで書いてるけど、白色の街のその骨の体温のを読んでたおかげで、なんかその小学生時代のエピソードが白色の街の小説に反映されてるなっていうのがすごく わかるじゃないですか。
わかるわかる。あの、同じ朝日文庫が出てるんですよね。チロリロの街のその骨の体温のっていう、すごい私たちが以前紹介した小説。
そうだけど、あの小説だと、主人公のとか全体、あの、一人称で書いてましたよね、確か。
そうでしたっけ？
そんな気がするんですけど、主人公が、なんかすごく、なんて言いますか、一般化されてる感じがすごいしたんですよ。
なんかと達観した賢い子なんだよね、確か主人公が。うん、
でも村田さんの素で書くと、
そう、すごく変わってるし、とっても危うくて。
そう。でもその調子で小説の内容を書いたらコンビニ人間になる。
そう。でも私ってこんなに剣なんですっていう感じでも全然ないじゃないですか。
でもみんなこういう風に違うのが普通ですよねって
感じ。まあ普通だよね。そう。
100人いたら100通りですよねっていう風な前提で書いてると思うんですよ。
でさ、ほら、穂村弘さんの世界音痴って本がヒットしたんだけど、穂村弘さんはさ、こういう風に自分が変だってことを書くのがうまいんですよ、すごく。上手に、こんな風に自分って、夜中にベッドで菓子パンを食べちゃうんですよねとかって面白く書くんですね。
はは
でも それに比べて村田沙耶香さんのは本当にそういう仕草がないから本物感がすごいっていうか。
そう、
ね、びっくりした。
すごい読みやすいし、すごい枚数の短いのが3ページぐらいのがすごく多いじゃないですか。
そう、大量に入ってるんでね。あの、デビューしてからの。大量に
入ってて、日経新聞の連載のやつが短いじゃないですか。
うん、短い。
それがね、すっごい読みやすくて、なんか、見事にまとまってて、うまいって感じなんですよね。
あ、そうだね。でも、とにかくでも、僕が村田さんのエッセイ最初に読んだのはさ、多分チックマっていうやつに載ったエッセイだと思うんだけど、クラスの男の子二人の区別がつかずに、先生の顔とも区別がつかなかった、三人の男が同じに見えてたっていう話があったじゃない、
あった。
あれ、どうかしてるよね。
むちゃくちゃですよね。
でしかも、その男の子二人は、一人がモテてて、一人がモテない子で、その区別もつかないし、かつ先生も同じ人に見えてしまうって、そんなことある？
だって服が違うでしょって思うんだけど。
そう。だけどさ、わざとふざけて書いてるとは思えない本気度なんだよね。
そうそう。
だすごいよ。僕も相当だったけど、例えば僕、人の名前覚えられないし、顔も覚えられなかったから、小テストを返すのとか苦手だったんですね。
はい。
小テストをみんなにこう、返す役とかあったじゃない。あの、本当できなかったんだけど、
はい、
村田さんの方がよっぽど僕よりも何倍も大変だったんだろうなと思った。
深刻ですよね。初恋の話がすごい面白かった。
あ、すごく変だった
。なんか初めて人をさ好きになったから初恋をしたんだけど、何をしていいのかよくわからないので、ちょっと読みますよ。
はいはい。
その男の子の前で勇ましくサッカーをしたり、体育の授業で相撲を頑張ったりと、よくわからないことばかりしていた。
これ、小泉さんが笑ってるからよく聞こえないかもしれない。
あ、そっか。すいません。
文庫本の29ページね。
そうですね。ここおかしいなぁ。あんま笑
って。こうして初恋。
妻にどうしたの、って言われちゃった。
こうして初恋を始めた私だが、何をしているのかよくわからないので、その男の子の前で勇ましくサッカーをしたり、太鼓を叩いちゃって。ダメだ。笑ってしまう。なんだろう、これ。いや、ダメだ。読めないから、皆さん読んでください。
そうですね。この後ね、この相撲のエピソードも単体で出てきて、相撲で勝つ番、なんか先生に言われたコツを忠実に守ったらむちゃくちゃ勝ったっていうエピソードもすっごい面白いんですよね。
面白いよね。あとさ、 前の友人たちとか親もちょっと変わったよね。ぬいぐるみを買ってもらって、喜んでたら同じぬいぐるみを翌年ももらったとかさ。ちょっと親としてもちょっともうちょっと気を利かせればいいじゃない。
本当ですよね。
なんかクリスマスに熊のぬいぐるみもらってクータって名前で可愛がってたら、
うん、
同じ翌年にも全く同じぬいぐるみを。それは嬉しくないよね。
そう、だから自分の気持ちのやり場がなくなり。
これは気が利かない親だなと思った。うん、でもそういうエピソードばっかしなんだよね。
そうで、なんかね、お友達が割とズバっていうタイプの人が多くて面白いんですよね。
うん。でもお友達たちもみんなちょっとずつ変わってるから、なんかそういう中で楽しそうに生きてる感じはしますね。
そうですね。
なんかさ、例えばゴキブリの話とかもさ、
はい。
あの、64ページね。
はいはい、64ページ。
私は虫は平気な方だが、ゴキブリだけはダメで、
うん、
見ると、見ると散殺してしまうって言うんだけど、なんか、ちょっと増えんだよね、これもね。
残殺。
残殺ね。なんかだから、普通、ゴキブリだけはダメで、うん、見るのも怖いとかなんだけど。残殺って。すごいよ。
なもうバラバラになったり、もう完全に潰すみたいな。
なんかもう、なんか、展開がさ、読めないのがすごいですよね。
そうですね。
なんか、解説にも出てくるね、コソソメスープとかね。
コソソメスープも面白かったですね。
なんか、コソメスープと別に、コソソメスープってものがあると信じてるんだよね。なんか、本当はないものはあると思い込んでる話が多いんだけど。
そうそうそうそうそう。
なんかそこがすごいクリエイティブな間違いっていうか。
うん、なんか自分の中には核としてなんかこう存在感がある部分で。
うん。だから。
そう、解明されるとそれが消滅して二度とそこには戻れないみたいな。
そう、でもその、そのなんだろう、思い込みの激しさみたいなものと、なんだろうね、その、本気でそれを信じてる感じの、愛おしさみたいなもの、あ、だから本当、コンビニ人間とかは、とっても普通に寄せて小説にしてるんですね。
そうですね。
このまま書いたら、ついていけないもの。
そうですね、うん。いや、コンビニ人間は相当飛ばしてると思いますよ。白色の街は普通に寄せてると思うけど。
ああ、そうか。
うん。
でも、コンビニ人間も面白いじゃない？もうその主人公が、その、主人公の世界の捉え方が、のずれ方がすごくおかしいんだけど。
死んだ鳥を拾ってきて。
あ、あったあった。
あれね、すごいですよね。
あれもすごかったね。だそういう感じのことが、ものすごく短いスパンで次々と描かれるから、
そう。
ちょっとびっくりする本ですよね、これは。
うん、面白いなぁ。すごかったなぁ。ちょっと今まで読んだエッセイで一番面白かったかもしれない。
ああ、これはでも確かに入院中に、そのドラえもん短歌の担当の徳山さんっていう方が、入院中に読んでたっていうふうにツイートしてたのがきっかけで読み始めたんだけど、
はい、
確かに入院中に読むのにいいかも。
そうですね、
うん。ちょっとずつ読んでると、どれもこれも変だから、ね、年齢を、自分の年齢忘れちゃう話とかもさ、本当なんだろうなって思わせる説得力だね。
あと結構ね、外国に文学の集いで招待されたり、華やかな生活もされてるんです
よ、ね。そうそうなんだよね。あと、友達といろんなとこに行ってね、ダイアログ・イン・ザ・ダークに行ったとか。
ああ、そうですね。
そう。ただでさえ日常が風変わりなのに、こういろいろ冒険もするからね。
そう、だから地味にコンビニで働いてるばかりだと思ってたら、そういうわけでもないぞって思いました。
なんかでも、村田沙耶香さんは恋人とかいるんだろうか。とっても。
ゴキブリを殺した時は恋人にドン引きされたって書いてましたよ。
書いてあるけど、 本当にそういう感じでしか出てこないから、
うん、ただね、その恋人も実在するのか怪しいところもあるんですよ。なんか変なの恋人に扱いしてたところいっぱい出てくるじゃないですか。
する。なんかさ、窓の外にさ、電車の時に、電車の窓を、車や電車で窓の外に人間を走らせているっていうのは、小泉さんする？
僕はしないですね。でも、する感じは、感覚はわかりますよ。
なんかこれ、CM になりましたね。170ページなんだけど、
はい。
確かにコマーシャルでさ、電車の外の風景で忍者とかがこうずっと走ってるっていうさ、そういう CM 見たことあるんだけど、案外そういうことを頭でイメージしてる人が多いっていう話なんだよね。僕は全然そういうことなかったんだけど、でもほら人間ってさ、自分だけと思ってたら意外とみんなもしてることってあるじゃないですか。
そうですね。
例えばこう蚊に刺された後を指で十字に傷つけるとかさ。
しますね。
ね、そういうこう、なんでそうするかわかんないけど、みんなしちゃうことってあると思うんだけど、そういうことをもう考えさせられたな。だから、
はい、
この村田さやかさんの本を読んで、私もだって人もいるのかもしれないじゃないですか。
そうですね。
ね、私もクラスのクラスメート2人の男の子と先生の区別つかなかったとかっていう人が、もしかしたらいるかもしれないから、そういう意味でも。
うちの子すっごい頭がいいんですよ。まあ、記憶力がすごくて、クラスの、お友達何人いるのみたいに聞いたら、
1
番から30番まで、番号と名前を全部暗唱したんですよ。
何それ。
ね、そこまで聞いてないよ、つって。すっごいなってびっくりしたんですよ。
本当それなんか特殊な能力っぽくない？
ねえ、山手線を全部言える子みたいな感じですよね。
うん、上の子？
上の子。
そうか、でも変わってるね、それは。
そう、その基盤何々何さん、何々何さんつって。
本当勉強に生きるといいけどね、それね。
そうですね。だから、受験勉強とか得意になるんじゃないですかね。暗記ができると強いじゃないですか。
うん、強い強い。
そう。
そうか。
神経衰弱とかすごい強いんですよ。まあ、俺とおばあちゃんが相手だから弱すぎるっていうのはあるんですけど。
あ、でも、それは多分記憶力いいんでしょうね。なんかうちの姉が、ま、オカルトチックになっちゃうんだけどさ、細かいパズルをすぐ組み立てることができるのね。ちっちゃい時。
はは
それで、普通さ、こう、パズルって絵がついてるじゃない？絵がついてない側で全部できちゃうの。
すごすぎる。
だから。
その微妙な形を把握してるってことですか？
なんかだから、表の絵とかを手がかりにしないわけですよ。
すんげえな
ぁ。まあでもちっちゃい時だから今できるかしんないけど、だからそういうふうにこうさ、人間の能力って、わかんないよね、その不思議な。
本当、一色だけのとんでもないパズルあるじゃないですか、何にも絵がついてない。
あるある。ミルクのやつね。あれができ
る人ですよ。
そう、多分できるんだろうね。だからそういうのって、なんか人間の能力って不思議なところが突出してることがあるから。
それじゃあお姉さんはその能力、そういった能力で、なんか社会的に成功を収めたりしてるんですか？
まあでも姉は勉強はできたしから、検疫所で、働いてたしね、
おお、すごい。
社会人になってからは。なんかあとなんか、結構資格持ってたりするから頭はいいんだけど。
そうですね。
でも、なんだろうね、そのパズルが得意だったのはね。
すごいですよ。
でもその、クラスメートの名前と数字を覚えてるってすごい、ことだね。
ねえ、なんでそんなのできんのって感じでね。そもそも覚えようとして覚えたのかわかんないですしね。
絵とかでさ、やっぱ記憶が、風景の記憶を全部覚えちゃってて、ビルの窓の数まであって絵を描く人っているじゃない。
そうですね。
そういう能力はあるのかな。
絵はね、すっごい下手なんですよ。下手じゃないかもしれないんだけど、なんか失敗を人に、なんか見られたりするのがものすごい嫌いで、気ぐらいが高いんですよ。 だから野球のチームもすぐ行かなくなっちゃったし、自分が1年生で一番下手くそだから、それで、絵もね、上手に描けないって分かると、自分はものすごい、なんか、写し絵みたいな、トレーシングペーパーでやるのはすごい好きなんですけど、ゼロから描くような絵は、萎縮しちゃって、すっごいちっちゃい絵で、失敗を悟られないような、硬くて、もう寂しい絵にしか描かなくな
っちゃった。そうなのか。なんか得意なことがあるといいね、でもね、その不思議な能力が。まあ、
そう、だから、いい感じで気持ちがね、伸びやかになることがあると、いいと思うんですけど、なんかね、硬くなっちゃってるんですよ。
まあでも、この村田沙耶香さんみたいな人でも生きているんだから、どんな子でも、それなりにやりようはあるよね、きっとね。
村田さんはそういった人に失敗して見られて恥ずかしいみたいな意識はそんなになさそうですよね。
どうだったんだろう。でも、どう考えても大変な子供時代だったと思うんだけどね。
もうちょっとね、そういった面があったらもっと気にしてて、こう伸び伸びとした空想の力が出なかったんじゃないかな。
どうなんだろうね。
うん、
なんかだってどのエッセイのエピソードだって一つのお話になりそうじゃない。
そうなんですよ
ね。しかも作った話みたいなへんてこさだから、
なん
かね、お風呂の中で水を飲むとかもやっぱ親が変わってるよね。
あのうちの子供が下の子がねお風呂の中で水を飲むじゃなくてお風呂の湯船のお湯をかけて飲んでるんですよ。
それは良くないね。
そう、お腹痛くなるからやめなって言って。
まあ、村田沙耶香さんちの場合は、お風呂に入っている時に、蛇口から水を飲むんだよね。
そう、まあ、それはね、俺も別にやらないことはないですよ。
でも、それが、親が勧めるんだよね。
うん。
分かってないな、こうやって風呂場で飲むのがいいのに、と父が言うんだよね。
今日ね、お宮様で、その、子供連れてて遊んでたんですけど、
はい、
水道があって、その水飲み用の水道じゃなくて、なんか物を洗ったりするような、地面から生えてるような水道で、そこにホースがついてたんですよ。
ええ。
下の子がね、そのホースを口に加えて飲もうとしてて、もうやめなって、もう加えてたんですよ。
ちょっと危険ですね。
しなさいっつって、うがいさせたんですけど。
植物に水をあげる系のホースですね。
そう。まだその辺のね、衛生観念がね、しっかりしてないから困るんですよ。
そうね。まあ、村田さんが小説家になってよかったなと思いましたね、これ読んで僕。
いやー、素晴らしいことですよ。本当に小説に対する、こう、まっすぐな、思いみたいなのを綴ったエッセイもあるじゃないですか。それもすごく良かったですね。
すごいね。だから、なるべくしてなった人なんですね。この人が小説書かなかったら、世界が間違えてると思うぐらいな感じだものね。
そうですね。あの、京都で、包みっていうのかな、太鼓の子って書く、包みを習う話もすごい良かったですね。
そうそう、いろいろ、チャレンジしてるんですよね。
そう。
なんか頑張り屋ですよね。歌舞伎町でコンビニバイトする話もあったじゃないですか。
あれすごかったですね。
ねえ。やっぱ歌舞伎町でコンビニバイトするの嫌ですよ、普通は。
ねえ。
ねえ。で、親には新大久保の近くとかいうにちょっと濁して言うんだよね。そうしたら親が、そのあたりは歌舞伎町とか近いんじゃないって言われちゃうんだよね。でも、やっぱ酔っ払いばっかしがいるんだよね。
そう。そうですね。面白かったな。ちょっとむちゃくちゃでしたね。
これはでも、エッセイのどっか一つのエピソードだけが映画とかになってもあり得るかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
長年かかって書いてる本だからね、これもね。
2012年ぐらいからかな。毎回出展と、掲載
掲載誌がね、出てる。
そう、掲載年と掲載月が、あ、2006年だ、一番最初のやつ。
うん。
一番最初に載ってたスーパーの金四郎は、新紀郎は2006年でしたよ。
本当ですね。
あ、その月のは2009年だ。最近のはもう去年ぐらいのやつまでありましたよね。
本当だ。やっぱデビューしてしばらくはそんなにエッセイ頼まなかったんですね。
あ、じゃあ、ほぼこのエッセイってこの一冊だけなんですか？
あんま他は知らないし、私が読んだことあるエッセイは全部入ってたから。
ほぼ全部ここに入ってる感じ。
入ってんじゃないかな。
うん、あ、これはじゃあ村田さんファンは絶対読んだ方がいいですね。
なんか、本当に小説が普通に見えてきた、これ読んだら。本当に。
僕は3冊か4冊ぐらいしか小説読んでないんですけど。
今村夏子さんとかもエッセイ書いたらどんなんなんだろうね。
とんでもないのができそうですね。
でも朝日文庫はこうやって見ると面白い小説や本が結構入ってますね。星の子も朝日文庫だ。
そっか。
またやりささんの、私を食い止めても朝日文庫だ。
うん、ああ、面白い。食い止めてはそんなに面白くなかったんだ。映画しか見てないけど。
私たち紹介したことで坂の途中の家も朝日文庫だ。
ああ、角田。
あの、角田光代さんの。
はい、
うん。そういう意味では結構、いろんな本を出してるんだな、ここは。
そうですね。
ちょっと朝日新聞の文庫本ってあんまし書店では出会いにくいので、読みたい方はアマゾンで買った方がいいかもしれませんけどね。
あ、そうなんですか。僕はアマゾンで買いましたよ、うん。
あんまりね、大きい本屋さんじゃないと置いてないんですよ、文庫の文庫って。
ほ
ー。まあでも、少しずつ、入院中とか、
はい、
トイレとかで読むのにぴったしな本でした。
そうですね。
はい、どういう感じでしょうかね。
そうですね。じゃあ、本編
一旦休憩し、友の会に、は
い、この辺で、
はい、
終わりにしましょう。50分ぐらいお話ししたかな。
私はデータがどのくらい残ってるか確認しています。
そうですね。はい、それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた、さよなら。
さよなら。